皆さんこんばんは、作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、ちょっとまた才能というお話をしたいと思います。皆さんね、才能っていう言葉本当好きですよね。いや、もちろん私も大好きなんですけれども、なんていうのかな、これ世界的な傾向なんですかね。才能、小説とかでもね、才能ある若者がこう精進して、より、なんていうかな、天才が好きなんですよね。才能ある天才、生まれながらに能力を持っている人というのが、こうどうも人間というのは大好きなように思います。まあそれは逆に言えばね、生まれながらに素晴らしい才能を持っている人がいかに少ないかということの裏返しでもあるわけですけれども、ここですね。まあ私は一応こういう業界におりまして、才能があるないとか、そういったものをですね、なんて言うんでしょう、日々痛感すると言いますか、自分に才能があったり、なかったり、才能ある人見たり、ない人見たり、才能ないけど努力して、こう、上手くなった人見たり、まあ、いろんな人を見るわけでございますけれども、まあ、なんと言いますかね、はっきりもう最近断言できることはですね、才能だけはいくらあっても、売れっ子というか、それでご飯を食べるか食べれないかということは、才能のあるないは、あればいいですけど、才能だけじゃね、業界で飯は食えんなというのはもうはっきりわかりました。まあ、いろんな、クリエイターと、要するに、まあ、いろんな、うちの業界にはね、漫画家さん、イラストレーターさん、デザイナーさん、編集者さん、まあいろんな商売の方がいらっしゃいますけれども、まあこういう不況時ですから、不況時というのはですね、要するに業界が縮むわけですよ。で、縮むと、今まで業界内でご飯を食べれた人が食べれなくなる。で、どんどんこう、なんていうのかな、フルーツバスケットの椅子が減っていく状況なわけですね。で、最後まで椅子に座れた人が勝つという。まあ、いくらなんでも出版業界もゼロにはならねえだろうということで、今、生き残り頭脳ゲームの最中なんですけども。ちなみに今、生き残り頭脳ゲームって別の名前で売られてんですよね。私たちの時は、生き残り頭脳ゲームと呼ばれていた、おもちゃがですね、なんか別の、なんとかって名前になってて、私すごいびっくりしたんですけれども。まあ、話を戻しますと、まあ、イストリーゲーム、生き残り頭脳ゲーム状態になってて、何らかの形で何らかの事情で仕事が減った人ってのは、じゃんじゃん弾かれて、まあ、職替えと言いますか、みんな、この業界辞めたら、何になってるんでしょうねっていうぐらい、その後の情報が入ってこないんですけれども、まあ、それはまあ別にうちの業界だけでもなく、業界離れた人の消息がよくわかんなくなっちゃうというのは、まあ、普通っちゃ普通なわけでございますけれども、何ですか？で、才能ですよ。でね、才能、まあ、私たちのような業界にいるとですね、才能というのがいかに大事かっていうのは、まあ、なんていうのかな、よく言われるというか、まあ、才能がある人がうちらのような業界にいるんだと思われておりますけれども、じゃあこの不況時に才能ある人が、イストリーゲームに勝っているかというと、実はそんなことは全然ない。っていうか、まあもちろんですね、才能はあるに越したことはありません。なんて言うんですかね。まあ、ないとあるじゃ当然あった方がいい。ただ、ですね、才能はあるだけだとどうもね、こう、仕事にはならないようなんですね。これ、なんか岡田斗司夫さんがプチクリという本でこうお書きになってらっしゃいましたけども、なんか才能っていうのはナイフを研ぐようなものでみたいなね、まあ詳しくはその辺のことはプチクリという本読んでください。そしたら、多分書いてあると思います。すいません、今ちょっと手元にないんで、ちょっと本当に書いてあるかどうかも怪しいんですけれども、まあそちら読んでみてください。なんていうんですかね、まあ何だったっけ、何の話をしようとしたんだっけ、 そうそうそう、才能ですけれども、本当にね、こう、優れたものを書きになる方とか、こう、優れた、なんていうんですか、考えをお持ちの方とかね、本当ね、いっぱいいるんですよ。だけど、じゃあその人が食えて、収入にきちっと結びついて、なんていうのかな、まあ、日々暮らせるだけのお金を得られているかというと、決してそうではない。つまり、才能というのも、きちっと活かさないと、なんていうのかな、日々の糧とはならんということですよね。つまり、なんていうのかな、才能というものがあれば当然磁石のようにお金引きつけるかっていうとそういうことではなくて、まさに才能というダイヤの原石があったら、カットして磨いて、商品にしてお出しして始めてお金になる。まあ、才能でお金お金っていうふうに私が言うのをちょっと不愉快に思われる方もいらっしゃいますけども、まあ、生きていくには才能、まあ、うちのようなクリエイター業界にいますと、生きていくには才能をお金に換金しないとご飯は食べられません。そう、当然ですよね。だから、逆に私がね、同人誌をやってる人とかアマチュアの人は、それはそれで素晴らしいと思うっていうのはね、本当にその、才能をいかに、能力とか才能をいかに換金するかっていうことを考えなくていい。ご飯、日々の糧は別の手段で得られているので、才能を好きなように、だから、才能を使わないっていう贅沢すらできるんですよ。アマチュアだと。だけど、プロだったら、ある才能は使わないとご飯食べれないわけで、もう日々、俺の能力とか才能をいかにお金に変えるかっていうことを日々考えてなきゃいけない。で、自分の能力をいかにお金に変えるかとか、いかに自分が生き残り戦略を立てていくかっていうことをですね、日がな一日中考えている人だけがね、生き残れるんですよ。うちの業界。だから、いいもんを書くのは、当たり前なんです。いいもん書いたり作ったりしなくても生きていけるかってそんなことはない。で、いいものを作れるってことはもう当たり前で、プラス、じゃあそれをお金に、この能力をお金に変えるにはどうしたらいいでしょうっていうことを真剣に考えた人だけが今生き残っております。あと、まあ、いくつか条件はあるんですけど、まあ、その話はまた後日するとして、まあ、とにかく生き残ってる人というのは、ものすごく自分の才能を換金することに熱心な人です。で、好きこそものの上手なれと言いますが、自分の能力をお金に変えることにものすごく熱心な人は実際にお金に変えれてます。で、ちゃんとご飯が食べれる。で、ご飯を食べ、きちんと自分で稼いでご飯を食べて生きていくというのは大変、大変重要なことですんで、それは決しておろそかにしてはいけないと。私は思っておるわけなんですけれども。でですね。まあ、お金を、才能お金に換金するという、やり方はいろいろあります。いろいろあるので、こう一概には言えないんですけども、やっぱりね、おすすめできる方法としてはですね、自分で何でもやらない、分業するっていうのはね、すごい、どうも大事なことのように思います。特に能力、とか才能があればあるほど自分で全部やりたくなるんですけれども、やっぱりね、自分で全部抱え込むと、こう、モチベーションとかね、かけられる時間がこう、分散してしまってですね、こう、クオリティが下がったりね、こう、やる気がちょっと持続できなかったり、そういう弊害があります。だから、やっぱりね、人と組んで、仕事とか物事はやっぱりやるべきなんですよ。で、何でもかんでも自分でやろうとするのはですね、もう私これ自分の反省を込めて言ってますけれども、何でもかんでも自分でやろうとするのは、まあ予算がないとかそういう事情は別としてですね、できれば、仕事とか物事というのは人と組んでやるべきです。そうすると、いい意味でクオリティが上がっていく。だから私がなんていうのかな、どんなヘボでも編集者はいないよりはいた方がいいというのはそのあたりでして、一人でやるとですね、どうしてもね、いろんな意味で仕事は支障出ます。例えば締め切りを守る、なんていうか、締め切りを守るどころか、こう、 いつかやろう、いつかやろうってしてるうちに作品が作れなくなっちゃったり、なんていうかな、だらだらだらだらしてるうちに作品が完成しなかったりね。あと、クオリティが下がったり、一人よがりになっちゃったり、たとえ、そういうわけでですね、たとえ、一人でも自分の仕事とかやることに協力してくれる人がいた方がいい。特に、才能あればあるほどそうです。才能ある人っていうのはね、自分、口ではどんな謙虚なことを言っててもね、うすうす自分で才能があることは分かってんですよ。で、こう、放慢になっちゃったりして、後で痛い目程度だったらいいですけどね、取り返しつかなかった人は大変ですからね。特にうちの出版業界っていうところは、悔い改めて、今まで仕事しなかった俺が悪かった、すぐ仕事しよう、お金を作ろうと思っても、すぐ企画が通ったとしても、それが制作して本が出て売り上げがもらえる、要するに印税もらえるまでに丸1年かかりますからね。企画通すのちょっと時間かかったらもっとかかっちゃう。だから、悔い改めるのがね、早ければ早いほどいいし、遅ければ遅いほど取り返しがつかなくなる。家賃払えてるうちはいいですけど、家賃払えなくなかったらホームレスですからね。印税の前借りなんていうものは原稿を書く人ができるのであって、原稿を書いて信用がある人ができるのであって、原稿を書かない人は前借りできませんからね。まあまあ、そう、前借りという話はまあ置いといてですね。かようにですね、悔い改めるなら早ければ早い方がいい。で、まあ一人だとね、そういう取り返しのつかないことに簡単になっちゃうわけですけれども、やはり、信頼できるパートナー、別に異性じゃなくてもいいんですよ。まあ仕事上のきちっとしたパートナー、信頼できる人というのはですね、やっぱりビジネス上はあらゆるビジネスにおいていないよりはいた方がいい。なんかくしゃみが出そうなんで。すいません。どこまで話したんでした？そうそうそう。まあ、結局仕事というものは一人でやるものではありませんし、どんなに才能ある人も一人では作品は作れないし作らない方がいい。なんていうのかな。本当に孤独で一人ぼっちでそれでも素晴らしい作品をたくさん残せたっていうのは本当に稀な、稀有な例です。100年に一度の大天才であるという方の他は、以外はですね。まあ、もちろん私もあなたもそうだと思います。100年に一度という大天才以外はですね、仕事とか物事というのは、なるべくこう一人ではやらずに仲間を募ってやるべきだと思います。まあ、一生懸命仲間募ったけど、どうしてもダメっていう場合は、もちろんそれは一人でやるというのも、まあそれはそれでいいところもあるんですけれども、願わくば、できれば、才能がある人というのもですね、なるべく人と組んで、やった物事を進めた方が良いというのは、私が最近強く思うところであります。本当にね、才能が、要するに、才能って本当の意味でダイヤの原石なんですよ。それは、ダイヤの原石って言うと若い人みたいに思えるかもしれないですけど、年取って才能ある人も同じ。才能だけ、いくらゴロンと才能だけがあっても、それをカットして磨いて商品にしないと、全く商品価値というのは生まれてこないんです。で、だからそれをカットし磨いて、しっかり商品にするには、一人でなかなかやるのはやっぱり難しいわけですね。だから、人と組む。というのが一番私は手軽でおすすめできる自分の能力、才能、能力を活かす方法であります。本当にどんなに才能ある人でもですね、才能だけゴロンとあっても、本当に、それで生きて、それでご飯を食べて換金して生きていくというのはかなり難しいようであります。まあ、それが最近私がね、つらつら考えていることなんですけれども、まあ、出版業界いい話題は全くございませんけれども、まあ逆に言えばね、なんていうのかな。なんて言うんでしょう。まあ、 逆に言えば衰退期というのは新しい物事が始まるチャンスであるというふうに、そういうふうにね、前向きに考えられる人だけがね、この激動の世の中ね、生きていけると思いますので、みんな、ね、私も含めて皆さん一生懸命内知恵を絞ってですね、考える。でね、意外に私のまあ近辺の例でしかまあ知りませんけれども、私の周りはですね、一生懸命考えている人はきちっと、いかなるクリエイターさんでもですね、働き者で、いろいろ考えている方というのはですね、なんだかんだ言って、生活できるぐらいはきちっと生き残れておりますので、皆さん、やっぱりね、こういう激動の時こそ真面目に、物事を考えねばなりません。ただね、真面目にっていうと、クリエイターの人は、真面目に作品だけを作るとか、そういうことを言い出すので、作品を作るのは当たり前のことで、その作品をいかにして、換金するかということをきちっと考えるのがプロでございます。いい作品だけ書こうというのはアマチュアでございます。まあそういうわけで、別に全然アマチュア悪くないんですよ。アマチュアは好きな作品書けるとかいいことがいっぱいあるんですけども、俺はプロだという、これで飯を食っているという、そしてこれからも食い続けていきたいという方は、いい作品を作るだけではなく、それをいかに換金するかということを真剣に考えていくべきではないかと思います。まあというわけでですね、今日のお話はこのあたりにしたいと思います。まあ最近ですね、私もちょっと仕事の環境が変わりまして、なかなか楽しくやっておるわけでございますけど、まあそのうち機会があればね、そのお話もしたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。明日もよろしくお願いいたします。